ございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美です。そしてお
はようございます、角堂紗恵子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやなあさん、
はいよ、
覚えてますか？前回
もうだいたい1年ぐらい前、去年の7月、
夏7月、
覚えてるよ。
北山村に行きましたね。
はい、行きました行きました。イカダ下り
ね、楽しかったですね。
貴重な体験をしましたよね。大迫力、そしてびっしょびしょになりましたね。
そう、私はもう濡れる準備万端だったんけど、
さすがでしたよ。
もう水着かっていう格好で先頭に、イカダの先頭に
乗らせていただいた。いや、かっこよか
ったね。いい経験でした。
角堂さんについていこう思いましたもん、あの時。楽しかったね。
もう今日は濡れる格好はしてきてませんので。
でもね、今日もね、川なんですよね。
また川今日も川、
ね、二人揃えばやっぱ水に向かわねばならないのじゃないかと。
楽しみ
ということで、今あの私たち和歌山の地図を見てるんですけれども、この新宮市熊野川町玉木口というところに今いまして、これ見て、飛び地なの。
本当だ、新宮市と前回行った北山村 の
実はその間に、
間にもう一つ飛び地がある。
そうなんですよ。ここ知らなかった。
ここにいるってわけですか？
ここにいるんです、今私たち。三重県奈良県に挟まれた感じのこの場所におりまして、ここからまた楽しい旅をすると。
天気もいいし。
そうなのよ、気持ちがいい。
風もいいし。
ということで2人で今日は旅をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではせーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は今井直美さんと角堂紗恵子さんです。このコンビはおよそ1年ぶり2回目です。2人は前回の旅、去年の夏に飛び地の村、北山村で観光いかだ下りを体験しました。今回の旅も和歌山県の飛び地、新宮市熊野川町玉木口から始まります。そしていかだ下りと同じ北山川が舞台となります。秘境の川コンビが誕生したかもしれません。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
今日私たちが体験いたしますのは泥橋巡り。
泥橋巡り聞いたことはありますけど。
聞いたことはありますか？まず泥橋と言われて漢字浮かびますか？
浮かばないですね。
パッとわかんないし、逆に漢字見た時に泥ってね、もちろんご存知の方多いと思いますけれども、難しいというか
ね。山水編に静かと書いて泥。
山水編に静かって素敵な字だと思うし、でも泥っていう音の響きもなんか不思議だよね。
ですよね、ちょっとギャップがあるっていうか、
そう昔からこう泥橋っていうのは聞いたことがあって、すごい断崖絶壁の中みたいな、
大自然が広がっていてね、憧れてます。
憧れありますよ。今そこに上りがあるんだけど、写真がね、ちょうどその泥橋巡りをしている風景というか、
綺麗、
絶景でしょう、
真ん中に川がね流れていて、両側がね、木がたくさん植わっていて、そして突き抜ける青空、
いいね。今日まさに青空だし、あれを私たち体験できるんじゃないの、
ね、絶景期待できますね。
絶景いいな。でしかもこの辺りは、まあ、三重県、奈良県、和歌山県がちょうどキュッて固まっているので、多分あの船乗りながらも、あっち和歌山、え、あれならあれ三重みたいな、なかなかできない体験じゃない。
県境を縫うように川をね巡っていくわけですね。
ワクワクしてる。楽しみましょうよ。
はい、
じゃあ船の方行きましょう。
行きましょう。
泥橋は和歌山、奈良、三重の県境を流れる北山川が作り出した渓谷です。切り立った崖や巨岩、奇岩と美しい川で絶景と称されます。泥という漢字は川が深くて流れが非常に静かなところという意味だそうです。遊覧船は大正時代にプロペラ船で始まり、 昭和40年以降はウォータージェット船が運航し人気となりましたが、紀伊半島豪雨や新型コロナウイルスの影響で去年1月をもって休業しました。そして今年3月末新たに川船を使った観光クルーズが始まりました。
学童ちゃん、
はい、
船が見えてきましたよ、
ね、さっきの受付のところから、はい、3分ぐらいかな、ゆっくり、
もうすぐ
歩いてきてる。
ライフジャケットをつけまして、
はい、
やる気満々の我々でございますが、
バッチリです。川がもう手の届くところに、
そう、綺麗なのよ水が。
で、乗る船が水色なんですけど、うん、結構浅いですよね、
はい、そう
50センチぐらいの深さの船で、
はい、
ベンチがついていて、
同じサイズの木舟もあるんですよね。
あ、そうなんですね、はい、船頭さんが案内をしてくださるということで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よいしょ、
お、ここでお二人さんお願いします、
はい、ぷかぷか浮いてる、
ね、水めちゃくちゃ綺麗、
すごい透明で、
うん、
お、出発、
出発、
わーい。
女子たちが乗った船は長さおよそ8メートル、幅175センチ、深さ43センチの和船で、中に木製のベンチがある7人乗りです。
見てくださいね、この赤い花ですね。
あ、はい、お花がある。
ではあの川さつきと呼んでます。
川さつき、
川さつき、
へえ、岩肌にもう直接赤いお花が、
そう、ね、
小さくてもお花がつきます。
小さいお花だけど綺麗ね。
綺麗ですね、うん、緑とのコントラストが。
赤い花の間にはあのところどころに紫の花も見えます。藤の花です、
あった、
はい、藤の花ですか。
下向きに咲いてる岩肌もよく見るとお花がいっぱい咲いてる。
木だけじゃないのね。
かわいい、
きれ
い。ちょっとだけスピード上げていきます。
はい。
乗船場を出発した船は北山川を上流方向へ、泥橋に向けて速度を上げて進んでいきます。
うん、こうなんかお尻ブルブルするのが気持ちいいね。
水面が近いから水しぶきがちょっとかかって気持ちいい、
ね、本当にこう自然の涼しさが ね気持ちいい。でまた水がきれいなんだわ。
あ、今日は特に川が穏やからしいですね。
あ、
だから水底がよく見える。
はい、
泥橋
ですね。泥橋の入り口になります。これから下泥 1.2 キロをご案内させていただきます。
1.2 キロ、
1.2 キロがトロ八丁ですね。
トロ八丁だ。
トロ
八丁で上泥2キロがあります。
はい、
でその2キロを合わせて 3.2 キロがトロ橋です。
ガイドを兼ねる船頭さんはプロペラ船の時代から50年以上泥橋観光船に携わっている佐野健一さんです。スタートから5分余りで泥橋の入り口にやってきました。
はい、左手をご覧ください。左手、2つ並んでる岩、泥の夫婦岩です。
これとこれ、
はい、そうです。
あ、大きい三角の、
はい、右手が旦那様で30メートル、あの左手が奥様で25メートルあります。
大きいんだね。
5メートルの身長
差。あ、そうだね、ちょっと背低いんだね。5メートル。
はい、左手の岩をご覧ください。斜めになってる大きな岩が亀岩ですね。
あ、亀に見える、
はい、横たわってる。本当だ、
頭
向いてます。あの顔が横向いてます。頭だけでも4メートル四方あると。
あれそんなにあるんですか。
はい、で胴の長さが13メートル、畳を置けば30畳にもなるそうです。
お
ー、はい、今度は左手ですね。
はい、
屏風岩です。左手の岩が屏風岩です。
大きい
屏風を広げたみたいにちょっとジグザグジグザグ。
はい、左手電報をご覧ください。電報ですね、
はい、
観船靴と言います。
観船靴、
奥行きが42メートルあります。
うわ、不思議、
すごい。
ちょうど岩と岩の切れ目になっていて、
そうですね、
上から太陽の光が差し込んで、
確かに
下の岩がキラキラ光ってますよ。
でちょっとこう小さく水がね 滝のように流れてる感じといい、キラキラした感じといい、
これ神秘的
で、この涼しさも運んでくれるし、ちょっと非日常な感じしますね。もうどんどん近づいてくれてる。
観泉窟は岩の裂け目、奥行き42メートルの洞窟です。川舟は小さいので裂け目にも入っていきます。
上陸する勢いですよ。
うわすっごい、こんなのまず見れないですよ。
水の音も違いますね、ちょっとさっきまでと。
ちょぽちょぽちょぽちょぽ
ね、ちょぽちょぽとか流れてるのとはちょっと違う感じの、
うん、影になってて涼しい、
このひんやりした感じがね、
気持ちいい。
雨上がりに訪れると流れる水の量が多くて迫力が増すんだそうですよ。
はい、今度は泥橋で一番深いところです。水深が24メートルあります。
はあ、大変。
お船の下が24メートルあります。
ここそんなに深いところに今いるんだ私たち。ドキドキ。
触ってみる？じゃあちょっと水触ってみる。
今触ってもいいですか？
あ、気持ちいい。
いや絶対気持ちいいでしょ。
気持ちいい。
はい、こんな電報になります。はい、電報の宿のあるところが奈良県です。
あ、奈良が出てきた。
右手が三重県、左手が和歌山県。
奈良県側の崖の上にホテルが建っています。今はカフェになっている泥ホテルです。
ここが県境ですね。この谷が県境、ここがちょうど三県の県境となります。
三県の県境が交わる場所が三県境です。川の中にあります。
あの谷の上にはホテルの吊り橋があります。
吊り橋結構ボロボロですね。
もうダメですあれ。
10年半前に、
ね、
あの台風の時にね、
そっか、
水があそこまで結構ありました。
そういうことか。
はい、別館が和歌山県にあります。ホテルの別館が和歌山県。
本当だ、吊り橋渡ったところに
ある。なるほど。
すごいとこにあるな。
ねえ。
川舟は三県境を越え神泥に入りました。
はい、これより神泥をご案内させていただきます。
はい、
神泥は2キロあります。はい、登っていきます。
おお、スピードが上がりました。
はい、電波をご覧ください。
はい、
電波の吊り橋ですね。左手奈良県、右手三重県を結ぶ山彦橋といいます。はい、長さが35メートルぐらいあります。で、長さが83メートルです。はい、奈良県と三重県を結ぶ山彦町です。
アユの群れが泳いでいるのが見えます。
ああ、いるいる、いっぱいいる、
いっぱいいる。
お、元気元気、
すごいね。川底も泳いでるアユも綺麗に見える。
はい、この左手の高い岩ですね。ドロケの中で一番高い岩です。
はい。
のどもつくと書いて、大月岩と言います。
へぇー。
ただ左手の高い岩ですね。
あ、滝がある。
滝になってる。
この中右手に滝が見えてきます。
はい。
母子の滝です。
母子。綺麗な滝ですね。
ねえ、なんか、うん、小ぶりで上品な滝ですよね。
小ぶり。
上の方見てください。あの岩の頭が丸くなっています。
はい、
はい、ちょっと突き出てる岩が獅子岩ですね。
ライオンみたいな。
ライオン、
確かに、
はい、ちょっと可愛らしいですね。
可愛らしい。私にはライオンキングに見えますよ。
見えた。音楽が流れてきてる。
右手が松茸岩ですね。
これ
松茸？松茸だよ、大きな松茸。
食べれない松茸。
本当ですね。
こんな大きな松茸、
あのサイズはいくらになるんだろうっていうぐらい。
ユニークな岩、すごく大きい岩、滝などダイナミックな景色の目白押しです。雄大な自然の中で船頭さんの話を聞く心地よさ、川面を渡る涼しい風を感じる爽快感はたまりません。
いろんな岩があるね。
ゆっくりと景色を楽しんだり、少しスピードを上げて風と水を切って進んだり、 気づくと神泥の終点に来ていました。
前方が奥多良ですね。このままずっと登っていくと和歌山県の小道北山村へ行きます。観光行き方があります。
乗りましたね。
乗りましたね。
なんか激しかったですね。
ちょっと見覚えのある白波が立ってますね、はい、
なんかあの辺から白波立ってますね。
見覚えがありますね。
同じ川でもこうちょっと顔が違うというかね、
今まで通ってきたところとは全
然そうね、ここからやっぱ荒い感じしますね、
うん、泥橋巡り川舟クルーズはここまで。船は U ターンして乗船場に戻ります。トータル40分ほどの船旅で3月から11月までの運行です。皆さんもぜひどうぞ、おすすめですよ。
ということで、はい、泥橋巡り
素晴らしかったね。
楽しかったですね、はい、船から無事に降りまして上陸いたしました。改めて本日の船頭佐野健一さんです。ありがとうございました。
いえいえ、どうも本日はご乗船ありがとうございます。
あの佐野さんはもう50年以上続けていらっしゃる、ね、ということなんですが、はい、今おいくつでいらっしゃいますか。
今70です。
70歳。わ、20歳の頃からやってらっしゃる、
はい、15から、
うん、
プロペラさんに3年教えていただいて、うん、それからずっとジェット船に乗って。
ああそうなんですか、はい、50年も泥橋巡りをされていて、どんなところに魅力を感じてらっしゃいますか。
魅力っていうかね、分かんないけど、まあ、自分ではいいとこだと思ってるんやけど、景色がいいしね、空いてこないんですよ、ずっと見てて。
また船が変わってどうですか今。
そうですね、あのジェット船では見てもらえなかったとこを、こう小舟だったらこう、ね、狭いとこも入っていけれるから、またいいとこ、ね、今まで見ていけなかったところを見ていただいてるんで、またいいかなと。
じゃちょっと楽しさも増えた。
そうですね、うん、今度はこうやろう、あ今度はこう見てもらったらいいかなとか思って常に考えてるんですけど。
そうなんですね、はい、もともとは和歌山のご出身ですか、どちらの。
僕生まれは紀和町、この三重県側。あ、
三重県側のご出身 で
結婚してから熊野川町に。
熊野川町にお住まいなんですね、はい、またあのこの泥橋巡りのねお船もジェット船から和船に、はい、うん、まあ、形を変えてまたこの春からねスタートっていうことだと思うんですけど、そうですね、これから来られる皆さんにですね、ぜひ何かメッセージをお願いします。
もう皆さんお待ちしております。泥橋は最高なところなんで、はい、お待ちしております
ありがとうございました。
ありがとうございました。
川舟で泥橋を満喫した女子2人は今度は陸からアプローチします。先ほど船から見上げた崖の上にやってきました。
角堂ちゃん、
はい、
今私たちが立っているここ三軒橋、
3つの県の境に
境ということですよ ね、
看板が立ってますね。
そう、看板が地図もあって、うん、あとあの可愛らしいイラストで奈良、三重、和歌山の大きな山みたいな子たちが、
うん、手つないでますね、
山が。そうなの。でその間を川が、川とね船のイラストが書いてある。
よくできたデザインです。
私たちだから今下をほら船で行ってきたんでしょ、はい、ちょっと見てみよう上から。
お、
さっき下から見たとこへ。
お、川の上、
あそこ船で通ってたんだ。
うわー、高い
絶景だね。やっぱりこっから見てもまた
ね、綺麗ですね。
穏やかで、うん、この水のグリーンというか、うんうん、深い色合いと、でそそり立つこの崖というか岩というか ね、今立っているところは吉野郡、奈良県でね、
うんうん、
でこの県境が川の中にある、
はい、ちょうど位置的には、
うん、
船からも見えた泥ホテルが目の前に見えるという場所ですね、は
い、いうところを今上から眺めまして、ちょっと下にも降りられるということなんで。
え、どっからどっから。
少し川に近づいてみませんか。
階段、あ、
うん、
あの階段、
行こう行こう。
ホテルのそばに久比が立っています。
あのさっきのね三軒橋の看板から少し降りてきて字が書いてありますよ。
掘ってありますね。
はい、それでは角堂さん読んでください。
達筆だな。三国にまたがる、これ難しいけど、 声、
正解、
やホトトギス
でございますよ。これが、まあ、さっきも言った三権鏡ですから、うんうん、この三つの国、これ喋ってる私たちの声とかもそうだけど、まあ、鳥の鳴き声なんかも奈良から聞こえてきたり三重から聞こえてきたり、
そっか、
それが響き合う、
素敵、うん、鳥の声もあっちからこっちから聞こえてきますね。
そうなんですよね、なかなか他でできない体験かもね、
うん、誰が考えたんだろうこの
歌、この句
平成7年9月、うん、戸塚村教育委員会が建てました。だけしか書いてないな、作者の名前は書いてないですね。
気になりますね。
気になります。
でもとっても素敵、
いい句ですね、
うん、うん、偉そうだないい句ですねでもなんかそういうことも思いながら立つと、うん、またこうちょっといい雰囲気というか、
そうですね、
ねえ、ドラマが生まれそうだよ。
耳を澄まして、
うんうんうんうん、
三国にまたがる声やホトトギス、調べてみましたが読み人知らずということでした。女子たちも声を響かせてみます。
あ、帰ってきた、帰ってきた、ありがとう、や
っ、おー、綺麗、
やっほー、お
ーおー、やろうよちゃん、
やっほ
ー、綺麗綺麗綺麗、
河原まで降りてきました。
ほら、こんな川のそばまで
降りてきましたね。
降りてこれましたよ。
結構急な階段を、足元を気をつけながら降りてまいりましたが、
降りてまいりまして、さっき船で通った川でございますよ、うん、手つけちゃう、
つけよう、つけよう、
つけよう、
えい、
よいしょ、
あー冷たい、
あー気持ちいい、
気持ちいい、冷たすぎず、
川の水の気持ちよさって、うん、なんだろうね、あるね、
ねえ、なんかすごい透明度が高いから、
ほんとほんと、
そっちでも気持ちいいですよね、
見た目もね、
うん、
水の気持ちよさとずっとこう底が見えてる感じ、
もう泳ぎたいですね。
どうぞ、
どうしよっかな、
え、どうしようかな、なんだ
これは真夏に来たらもう、
まあね、
泳ぎたくてしょうがないですね。
川遊びのできる場所とかはね、あると思うので、
それぐらい気持ちいいです
ね。本当に、でもこうやって手ポチョポチョってつけて、うん、あとぼーっとしてるだけでもすごいなんか癒される。
ね、なんかマイナスイオンを感じますよね。もう360度大自然。
じゃあちょっとお昼寝します。ダメ
置いていきます
よ、はい、行きましょう、
置いていきます。
最後は船でくぐった吊り橋、山彦橋です。高さ25メートル、長さは83メートル。
山彦橋に着きました。
はい、
さっき我々も山彦体験したとこですよね。
ヤッホーってね、
ヤッホーってね、声が三軒に響き合うみたいな体験をしたとこですけれども、はい、ここ山彦橋はなかなかな吊り橋やで。
うわー、吊り橋、
しかもこれちょっと網網で下見えてる感じ怖いな。
真ん中は一応下が透けないように、うん、
木の板
がね、
板はある、
通路としてあるんです
けど、木の板です
よ、左右は透けてますね。
行く、走ったり跳ねたりすると危険です。
皆さん先行ってください。
私先なの揺れてるよ ね、 ね、
ちょっと待って
揺れてるよ、大丈夫、大丈夫、
ミシミシ言ってる、ミシミシ言ってる、
うわ、
大丈夫、木の板これ、
足元、いい、ね、橋の中央には1メートル程度の幅で木の板が敷かれています。それ以外はネットが張られていますが、手すりはありません。
もう真下川です
。すごい、見て見て、
あ、
右も左も下も上も美しいです。
あ、左右がね、はい、捕まるところがないの、
ないね、でも景色が綺麗だから気持ちいいっちゃ気持ちいい ね、
ですね。川の真ん中を歩いて、
歩いているっていう、これもやっぱり大自然を堪能できるスポットですよね。
すごい、
いや、
これはぜひ、あの、泥橋巡りのね、うん、船に乗った方は、
はい、
吊り橋も
ぜひぜひ、もちろんです、
ね、セットで楽しんでいただきたいです。
下からも見て自分でも歩くっていう、うんう
ん、ちょっと
三賢峡の大渓谷泥橋巡りの旅いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
もう旅は終わりでございますよ。
終わりましたね本当に静かで車の音も聞こえないし、もう全身で耳も目も全部使って自然を感じられる場所ですよね。あ、
本当にいろんなこう癒しの効果を浴びた旅でした ね。今日はまあ泥橋巡りの一日という感じで、
はい、
まず泥橋巡りの船に乗りました、
はい、
どうでした。
いや、あの船頭さんのお話もすっごい楽しかったし、船もね、前回の北山村の、
はい、あ、我々のね、
大迫力の川下りと違って、
はい、
今回はすごく穏やか でじっくりいろんな特徴のある岩を見て回って楽しかったですね、
うんうんうんうん、楽しかったですね。で、船頭の佐野さんは15歳からもう50年以上やってらっしゃると、
だからもうこの川を知り尽くしてるんでしょうね。
そうですよね。
お花の知識もね、すっごい詳しくって、楽しそうに話してらっしゃいましたよね。
なんか後でおっしゃってたんですけれども、ずっとまあそのお仕事を一生懸命やってきたんだけれども、なんか今になって毎日自分も楽しみがあって、あ、今日はあの花どんな感じかな、今日は滝はどんな感じかなって自分も楽しみながらお客さんにそれを伝えることが、あの幸せっていうふうにおっしゃってたんで、でも本当に自信持ってみんな遊びに来てほしいっていうのがすごい伝わりましたよね。
そうですね。で、あの今年から泥橋巡りの船の形も変わりましたので、はいはい、また細かいところまで見て回れるっていう特徴があるの で、ツアーの工夫もどんどんこうされてるっていうお話が、
そうですよね、
なんかまだまだ向上心を持たれているところにすごいなんか感銘受けました、
だから以前来られた方もまたぜひ、初めての方ももちろん遊びに行ってほしい。私たちも本当にまた来たいしね。
そうですね、今度また雨上がりの日に、
あ、いいね、ちょっと滝が強い日に見たいなと思いましたで、その、まあ、泥橋をですね、今度は陸から見ようということで、
はい、
三賢峡にやってまいりましてね、ちょっと声を響かせましたね。
そうですね、奈良県側から三重県の山に向かって、はい山彦を挑戦しましたね。
たりとかね、あの三軒に響き渡らす、まあ、声を楽しんだり、そして吊り橋も渡りました。
楽しかった。
ドキドキ、
ね、でもやっぱり絶景なんで、なんか怖かったけど、それも忘れるぐらいなんか大自然に圧倒されました。
本当にあの皆さん忙しさをね、
うん、
ちょっと忘れる一日になるんじゃないかなと思うので、おすすめなので
癒されに来てください、
いただきたいなって思いました、
はい、
ということで本日のラジオで女子旅パーソナリティーなあさんこと今井直美と
白道紗英子でした。
じゃあまた今度はどっかの川で、
秘境で、
どっかの秘境で
お会いしましょう
どんな旅になるかまたね、一緒に行きましょう。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は7月30日の放送です。お楽しみに。